恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。私たちが今ここにこうして生きているっていうこと、この世界に生まれてきたっていうことは、考えてみれば大変なことだなぁと思うのです。というのは、私たちが今持っているこの命っていうのは、人類が始まった時からずっと途絶えることなく、受け継がれて私たちのところまでバトンタッチされてきたわけです。その途中で一つでも途絶えたら、今の私たちはいないっていうことを考えると、すごいなぁ。つくづく思わされます。不思議なことだなぁと思います。同じように、今私たちが与えられているイエス・キリストに対する信仰、実はこの信仰も2000年の間、ずーっと途絶えることなく、人から人へとバトンタッチされて、今私たちに手渡されているのです。途中で様々な迫害の時代がありました。途中で様々な疑いの嵐に出会いました。しかしそういった中で、福音のために命を懸けてそれを守った先輩たち、信仰の先輩たち、また神様の守りの中で、私たちが今持っているこの聖書は確実に伝えられ、またその福音は受け継がれてきたわけです。皆さんがイエス・キリストに出会う、このために、他の誰かがそのために用いられたと思います。皆さんの中で、いえ、私は誰の助けもいらなかった。誰の助けもなしに、私は自分で突然イエス様を信じたっていう人は、ほとんどいらっしゃらないんじゃないでしょうか。誰かが、あなたがイエス様を知る、その助けになったと思います。友人かもしれませんし、また親や子供かもしれませんし、奥さんやご主人かもしれませんし、また会社の同僚であったり、クラスメイトであったり、もしかすると、全然見知らぬ人から手渡されたトラクト、パンフレットがきっかけになったかもしれませんし、宣教師かもしれませんし、牧師かもしれません。あなたをイエス・キリスト、あなたにイエス・キリストを紹介し、または教会に案内し、福音の読み物を手渡し、聖書と出会わせてくれた誰かが思い出してみると、いや、もしかすると複数のいろんな人たちがいたかもしれません。今度は、私たちが、その福音を次の人へとバトンタッチしていく、実は順番なんです。2000年間の間、連綿として手渡されてきた、そして今私のところまでやってきたこの福音、この信仰を、私のところでストップさせてしまうなら、これは本当に悲しいことです。確かに、今私のところに伝わってきたこの福音を誰かにバトンタッチするっていうことはそう簡単なことではない。ぜひあの人にこのバトンを渡そうと思って一生懸命その心にかかる人にバトンを渡そうとしてもしてもそれを受け取ってくれないっていうケースが多いからです。でも、なんとかしてこの一生涯において一人でもいい、誰か一人の人に確実にこの福音を手渡すことができたら、それは何という幸いなことでしょう。私たちは今、ヨハネの福音書一章ずっと学んでいますが、35節からあとはそうした福音のバトンタッチが見事に描かれています。最初に立ったのがバプテスマのヨハネです。そしてバプテスマのヨハネは自分の弟子に二人に向かって、アンデレともう一人に向かって、見よ、世の罪を取り除く神の子羊、見よ神の子羊、あの方のもとに行くのだと、二人の弟子をイエス様の方に案内し、押し出したのです。 そしてイエス様と出会った今度はアンデレが自分の兄弟シモンを見つけ出してバトンタッチをしました。そして今日の箇所です。43節。その翌日イエスはガリラヤに行こうとされた。そしてピリポを見つけて私に従ってきなさいと言われた。その翌日、19節から始まった1週間の5日目にあたります。イエスはガリラヤに行こうとされた。いよいよバプテスマのヨハネから離れてご自分の働きを始められるわけです。そしてピリポを見つけて私に従ってきなさいと言われた。先週も触れましたように、このイエス様の一週間、それは発見に次ぐ発見の日々でした。人々がイエス様を発見し、イエス様が人々を発見し、また人が人を発見するということがですね、もうこの中にぎっしり詰まっているのを見ました。ここではピリポがイエス様によって発見されます。そして私に従ってきなさいと言われた。本当に聖書って単純な書き方をするんです。無駄なこと一切省いて削り取って、もうただ必要なもうそのエッセンスだけ、骨だけがボンと出されています。そしてピリポを見つけて私に従ってきなさいと言われた。これだけ。具体的にはどんな背景があり、どんなドラマがあるのか、私たちにはまるで隠されています。しかし、人がイエス様に出会い、イエス様を信じて従い始めるということは、突き詰めて書けばこうなるんですね。無駄なこと全部を省けば、まさにこうなるんだと思うのです。例えば私に当てはめれば、イエス・キリストは18歳の私を見つけて、私に従ってきなさいと言われたので、私は今日までついてきました。無駄なことを全部省いて、様々な出来事を全部省けば、まさにこうなると思うのです。私がじゃなくして、イエス様がこの私を見つけてくださって、私についてきなさいと言われたので渡っている。皆さん一人一人もそうだと思うのです。いろんなドラマが皆さんの背景にもあると思うんですけど、しかし、イエス様があなたを見つけて、あなたに私についてきなさい、私に従いなさいと声をかけられたので、今のあなたがいらっしゃるのです。さて、そのようにしてピリポは、イエス様に見つけられ、イエス様に従うものになり、救いを経験したのです。ピリポは、キリストを知ったという喜び、感動を持ってですね、もうそれを黙っていることができませんでした。皆さん嬉しいことがあると、すぐに誰に言いたくなりますか？誰かに言いたいと思うとき、誰を探しますか？ピリポもそうだったんです。もう誰かに伝えたい。そして、きっと以前からの友人だったのでしょう。ナタナエルという人物を見つけます。43節。彼はナタナエルを見つけていった。ナタナエルを見つけて、そして証をします。実は、ここに出てくるこのナタナエルという人物。この人物は謎の人物です。この名前は、あと1回しか出てきません。ヨハネの福音書、同じ福音書の21章の2節に、ガリラヤのカナのナタナエルと、あの復活のイエス様とガリラヤ湖の湖畔で出会う、そういう場面に登場するだけです。一体このナタナエルとは何者？マタイ、マルコ、ルカ、3つの福音書にはナタナエルは登場しません。ところがですね、この3つの福音書の中で、例えば、マタイ伝の10章の3節のところを見ると、イエス様が選ばれた12人のお弟子さん、使徒たち。そのリストに2人ずつ組になって名前が出てくるんです。その一組に、ピリポとバルトロマイ。ピリポと2人一組になったそのもう一方が、バルトロマイだというのです。 そしてこのバルトロマイはヨハネの福音書には登場しません。それに、この名前はちょっとおかしいんです。バルトロマイ。バルトロマイっていうのは、実は名前じゃないんです。イエス様の時代、ユダヤ人は、聖っていうのがありませんでした。名前だけなんです。聖は、お父さんの名前を使うわけです。例えば私でしたら、私の父は、タカシと言いますので、バル・タカシ・ミキヨになるわけです。わかります?タカシの子供、バルっていうのは子供です。バル・タカシ・ミキヨ。これが私の名前になるわけです。え?バル・トロマイっていうのは、トロマイの子という意味です。トロマイの子。ということは、名前が別にあるわけです。一体、名前は何だ?こういったことを全部を総合して考えるとき、特に、ピリポと対になって、ペアになっている、このバルトロマイ。今日のヨハネの福音書で、ナタナエルは、ピリポによって見出され、明かしされ、伝道されて、キリストに従うものになった。そういったことをこう総合するとき、実はナタナエルは、あ、マタイ・マルコ・ルカに出てくるバルトロマイと同一人物だということに、大体、うなずけるように思うのです。さて、ピリポのナタナエルへの証です。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人でヨセフの子イエスです。その直前に出てきたあのアンデレが自分の兄弟シモンに伝道するときはどう言いましたか?私たちはメシア、訳して言えばキリストに会った。これも素晴らしい伝道の言葉です。キリストに出会った。ピリポの場合はもうちょっと学問的ですね。モーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。旧約聖書全体が指さしているお方、イエス・キリスト、キリストに私たちは会った。そうなんです。この旧約聖書、その全体は、ですから、実に素晴らしい証です。ところが、このピリポの伝道は、後半になると少々怪しくなります。ナザレの人で、皆さんも、他の人に聖書の話をイエス様のことを伝えようとすると、少々、私はあんまり聖書のことを理解してないので、間違ったことを言ったらいけないので、私は喋れないという人がいますけど、どうぞ遠慮しないで間違ってください。ピリポも、少々いい加減な話を伝道でしたのです。ナザレの人で、確かに、イエス様はナザレ人と呼ばれている。ナザレで育ったから。でも正確に言えばどうですか?ベツレヘムで生まれて、ナザレで育った人です。ヨセフの子イエスです。これも、半分正しいけども、半分ちょっとおかしいです。ヨセフの子、確かに人々からはそう言われていましたけど、正確には、ヨセフは、養い親です。血のつながりがないわけです。マリア、少女マリアから生まれて、その後、なんて言いますか、結婚した。ですから、じゃないです。ピーポは、まだ十分にはイエス様のことを知りませんでした。でも伝道したんだ。これ素晴らしいですね。その証は半分正しく、いや、四分の三ぐらい正しくって、四分の一ぐらいちょっと怪しいところがあったわけです。そこで、46節。早速、それを聞いた、そんな生半可な知識で伝道された、ナタナエルは、ピリポに反撃を加えます。46節。ナタナエルは彼に言った。ナザレから何の良いものが出るだろう。皆さん、やっぱり、ちょっと怪しい方の伝道されると、やっぱり、ちょっと反論したくなる。どうもおかしいな。 ナタナエルは先ほど紹介しましたように、21章の2節を見ると、カナの出身だということがわかります。カナの出身。地図で確かめていただければわかるんですけど、実はカナと、ナタナエルの出身地のカナと、このナザレとは、本当に隣町と言っていいぐらい、すぐ近くです。まあ、直線距離で十数キロ。ここから金沢駅ぐらいでしょうか。もうちょっとあるでしょうか。すぐ近くの村から、あの隣町のナザレからキリストが出た。やはり、隣町ですので、少々、カナのナタナエルは、隣町に対して、このライバル心があったんでしょうか。うのけから、つばたから、何の良いものが出ようか。まあ、まさみさんぐらい。でですね、そんな感じで、ナザレから何の良いものが出ようか。しかし、ナタナエルは、ただ、そんな気持ちからだけ言ったわけじゃないのです。ピリポの証の言葉からすると、こう言うしかなかったんです。ナタナエルは非常に聖書の知識に富んでいたようです。ユダヤ人はみんなそうなんですけど、特にこのナタナエルは、この後を見てもわかるように、イチジクの木の下で聖書をどうも読んで学んでいたみたい。そんなナタナエルからすれば、モーセの律法や預言者たちの一体誰が来たるべきメシアキリストをナザレの人と伝えているか、旧約聖書どこを探してみても、救い主がナザレから来るナザレ人だということは出てこない。そこで彼は率直に自分の疑問をぶつけたわけです。ナザレから何の良いものが出ようか。ナタナエルは、わからないことはわからない。納得いかないことは納得いかない。そうはっきり言うしかなかったのです。そしてその態度、その姿勢は正しいのです。福音とは、わからなくてもいい、納得いかなくてもいい、ただもう信じればいい、そういうものではないのです。無理にでも信じなさい、信じればいいんです。いいえ、聖書ってそういうものではありません。コリント第一の手紙15章にも、よく考えもしないで信じたのでないなら、よく考えることなしに信じたのでないなら、この福音によって救われる。すなわち、よく考えなさいということです。よく考えて、よく調べて、理解する、納得するっていうことは、とても大切な、イエス様を信じるステップです。ぜひ、皆さんが聖書を読んでいて、わからないことがあったら、それを大事なことにして、ですね。あ、こんなわからないことがあると私ダメじゃなくて、わからないこと、すごく大事なこととして、ぜひ入門クラスに持ってきてくださったり、聖書学校に来てくださったり、また誰でもいい、捕まえて、わからないんだけどって聞けばいいのです。さて、困ったのはピリポです。興奮気味に感動を持ってナタナエルを見つけ出して、証をしたら、思わぬ反撃を食らったわけですから。ここで、ピリポ、ムッとしまして、私がこれだけ言ってもわからないの？あなたがそんな理屈で来るなら私も議論をしましょう。理屈で返しましょう。もし、ピリポがもしそういう態度に出たらどうなったでしょう。人は決して議論に負けてイエス様を信じることはありません。この二人の場合は、特にピリポもどうも中途半端でしたし、ナタナエルもどうも情報が足りなさすぎましたので、いくら二人が議論をしても答えは出なかったでしょう。ピリポは困ったぞと思ったんですけど、実に賢い反応を見せました。何と言いましたか？ピリポは言った。来て、そして見なさい。文語訳の方がもっといいですね。来たりて見よ。ああ、こちらいいですね。来たりて見よ。英語では、come and see。来て見なさい。 実はこの、来たりて見よっていう言葉は、イエス様も、ほんの、数日前に、語ったばかりです。39節で、イエスは彼らに言われた。来なさい、そうすればわかります。これがそうです。どうもまどろっこしい役のようです。役ですけども。来なさい、そうすればわかります。来たりて見よ。イエス様もそうおっしゃったし、ピリポは、まさに来たりて見よ。私たちも、周りのまだイエス様を知らない人たちや、教会に来たことのない人に、イエス様のことを話しようと思っても、どうも上手に話はできない。突っ込まれたらどうも困る。でもそんな時、来てみてください。来たりてみよう。ということができたら、素晴らしい伝道だなと思うんですけど、そういうためには、来たりてみようというためには、自分自身のうちに、そう言えるだけの、確信というか、喜びというか、感動というか、そういうですね、実感がなければなかなかそう言えないですよね。来たりてみよう。皆さん、私たちの教会にお友達を誘って、来たりてみよう、来てみてくださいとですね、礼拝に一度来てみてくださいと誘えますか？ある本に出ていたお話です。ある人がいつものように礼拝に来て、礼拝の前に周りを見回して、ああ、いつも誘っているあの人も来てないな、がっかりします。ところが礼拝がどんどん進んでいって、牧師の説教が終わった時、彼はもう一回周りを見回して、ああ、あの人もこの人も来てなくてよかった、とですね、ほっとしたって言うんです。どうしてかわかりますよね。私たちが来たりて見ようと言って、本当にそれがどうしようもない礼拝だったり、メッセージだったりすると、ごめん、来週はいい説教になると思うから、来週に期待してとかですね、今度は特別な講師だから来てみて、いつもの牧師はどう思うってな感じになっちゃうと、なかなか来たりてみようっていうのにも腹に力が入らないんですけど、しかしピリポの力強い来たりてみようは、ナタナエルを動かしたんです。では行ってみようとイエス様に近づいていきます。するとイエス様の側からこの初対面のナタナエルが紹介されるのです。47節。イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て彼について言われた。これこそ本当のイスラエル人だ。彼のうちには偽りがない。他の教会とか、他の何かの集会にこう、招かれて、立つその前に必ず、講師紹介というのがあります。ここに誰かをお招きする場合にも必ず講師紹介をさせていただくわけですけど、この講師紹介っていうのは簡単なようでとても難しいんですよね。私も講師紹介は本当に苦手です。例えば私が招かれた場合でも、あんまりこう持ち上げられてしまうと、どうにも話しにくいんですね。またある場合にはですね、講師紹介がですね、延々と10分ぐらい続く場合があります。そして、例えば私の本を読んでこういうことが、教えられたとかですね、延々と話を始める先生がいらっしゃいます。私がその後言おうとすることを全部言っちゃうんですね。そういう場合も困りますし、時にはですね、私を紹介する方が全然私のことを知らないために、とんでもない勘違いをして、紹介をしてくださる方があります。そうすると、講談に立った時に、まずその訂正から始まらなくてはいけないわけです。とても、紹介する側も、紹介される側も難しいなと思うんですが、ナタナエルは、イエス様から紹介されるのです。皆さん、もしも今日イエス様がここにいらっしゃって、皆さんを一人一人講談に呼んで、イエス様があなたを他の方々に紹介するとしたら、何と言うでしょうね。短い言葉でイエス様があなたを紹介するとしたら、どういう紹介がイエス様の口から飛び出すでしょう。ナタナエルは今までイエス様に一度も出会ってないんですから、皆さんの側でも、いや、イエス様は俺のこと知らないはずだ。イエス様は私のこと知らないはずだ。いいえ、イエス様はあなたのことをよくご存知で、短い言葉であなたを紹介するとしたら、 どんな言葉が語られるだろう、興味がありませんか。ナタナエルについては、これこそ本当のイスラエル人だ。彼のうちには偽りがない。この紹介文の中に、イエス様が人を見られる場合に何に目を留められるかがよく見えています。すなわち、イエス様が人を見る場合、その人の本当にいいところに目を留めてくださるということがわかります。私たちがもし、誰かの欠点とか失敗とか弱点とか汚点とかそういったものを見つけて責めようと思ったら、これは簡単なことです。誰でもすぐにその人の足りないところとか欠点見つけて、鬼の首でも取ったように声高に叫ぶことができるんです。例えばナタナエルについて私たちが目を留めれば、もうナタナエルのもうあの一言で私たちはもう言葉は決まっちゃいます。ナタナエルは口が悪い。よくわかりも知らない、しないのに、ナザレから何の良きものが出ようかなどとですね、結論めいたことを言って、それにその言葉は何だ？差別的な言葉ではないのか？これは問題発言だ。その言葉に見えなのはナタナエルがとても高慢な性格だということだ。疑り深い。せっかくピリポが愛情を持って伝道しているのに、こんな反応はないだろう。なんと冷たい男だ。まあですね、ナタナエルについて、出るは出るはいろんな批判が出てくるでしょう。しかしイエス様は違うのです。彼のうちには偽りがない。決して彼には罪がないというわけじゃないのです。一度も嘘をつかなかったというわけじゃないのです。しかし、ナタナエルの、神と人との前に、本当にですね、正直な、自分の思いを隠すことがない、自分のうちに表裏がない、本当に正直なそのナタナエルの姿。まさに、ナザレから何の良いものが出ようか。この言葉にも、そのようなナタナエルの、偽りのない、隠せない、その心が見えています。イエス様は、その正直さ、率直さ、飾り気のなさ、それを目に留めて称賛し、実はこれこそが、神に愛され、神に受け入れられる神の民にふさわしい性質なのだと評価されるのです。詩編の32編、主法のアウトラインに書き出しておきましたが、詩編の32編の1節から5節、7番目のところです。幸いなことよ、その背きを許され、罪を覆われた人は、幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、心に欺きのないその人は、私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは、見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りに乾ききったからです。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申し、それは、心に欺きのない人、自分の罪を隠さない人、主の前に本当に告白する人、その人は幸いの人、まさに真のイスラエル人なのです。イエス様はこの後ずっと見ていく中で、本当に偽善を激しく攻撃された方なのです。そして今ナタナエルの偽りのなさを喜ばれるのです。さて、驚いたのはナタナエルです。48節。どうして私をご存知なのですか？イエスは言われた。私はピリポがあなたを呼ぶ前に、あなたがイチジクの木の下にいるのを見たのです。なぜイチジクの木の下なんでしょうか？リンゴの木じゃいけないんでしょうか？この教会の前には桜がいっぱいありますので、桜の木じゃいけないんでしょうか？実は聖書の中で一番よく出てくるこの植物っていうのはイチジクだそうです。ある方が一生懸命全部数えたそうです。そうです。イチジクが一番聖書の中でよく出てくる植物。私はブドウかなと思ったんですけど。でも考えてみれば、あのアダムとエヴァがエデンの園で罪を犯して最初に出てくるのは何ですか？イチジク。 人間が考え出した最初の洋服はイチジクの葉っぱ。そしてユダヤ人にとってイチジクの木の下に座るっていうのは平和であるっていうことのもう象徴的なシンボル的な表現なのです。イチジクの木の下に座る、まあ、日本人にはイチジクの木の下に座るっていう習慣はないんですけど、糸の兄弟が裏のところにですね、イチジクの木を植えてくださっています。誰かがそれに登ってイエス様に会えるようにって言ってですね、植えてくださいました。まあ、だいぶ時間がかかりそうですけど、今朝聞きましたら、イチジクはどれぐらいで実が食べられるようになりますかって言ったら、だいたい2、3年で食べられます。おっと、あと2、3年、あと1、2年でイチジクがなるわけですけど、ですね。イチジクの木の下に座る。それは、ミカ書の4章の4節にも、そこに引用してありますが、彼らは皆、おのおの自分のブドウの木の下や、イチジクの木の下に座り、彼らを脅かす者はいない。誠に万軍の主の御口が告げられる。彼らを脅かす者はいない。なし。平和が訪れて、イチジクの木の下、ここではブドウの木もありますけども、木の下に座って、ゆったりとしている。本当にですね、そういう静かな平和な、それがイメージ。日差しの強いこの地方では、特に、葉っぱが大きいイチジクの木の下っていうのは良い日陰になるわけです。しかし、ただ日陰になるからっていうんじゃなくして、そこで実は何をしているかなんです。人々はイチジクの木の下に平和なその木陰に座って、御言葉を読み、御言葉を学び、御言葉を黙想する、そういう場所なんですね。まさにナタナエルは、イチジクの木の下で昼寝をしていたんじゃなくて、そういう御言葉を反芻している、御言葉を黙想している、学んでいる、そういう時間をナタナエルは楽しんでいたのです。なんとイエス・キリストは、そんなピリポをもう前から目に留め、その心の中にまで目を留めておられる。驚いたナタナエル。自分の心の奥底までも見抜いておられるイエス様に圧倒されて告白します。ナザレから何の良いものが出るだろうと、さっきまで言っていたナタナエルが、先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。と叫ぶのです。ナタナエルと同じように、私たち一人一人も、このイエス様によって知られているという発見はとても大切です。私たち一人一人は心の奥底でみんなの心の中に一つの叫びがあると思うんです。私の本当の姿を知ってほしい。表面は明るく元気に振る舞っているけど、人知れず迷ったり恐れたり悩んだり虚しさを感じたり寂しさを感じたり疲れたり心の葛藤に悩んでいる私のこんな心の奥底の心のひだの一つ一つまで誰かに知ってほしい、理解してほしい。私たちの心の中にそういう願いがみんなの心の中にあると思うのです。しかし残念ながら人間同士の間では、たとえそれが夫婦であっても親子関係であっても、またどんなに親友であっても、完全には私たちの心の奥底の深いところまで理解していただけない、理解できない、これは現実です。でも幸いなことに、ただ一人イエス様だけはあなたを、なんとあなたがあなた自身を知るよりもよく知っていてくださるんです。私たちは自分を知っている。自分のことは自分が一番分かっていると思うんですけど、もしかすると一番大きな誤解は自分がしているかもしれません。でもイエス様は、あなた以上にあなたのことを知り、そして共に悩み、共に痛み、共に涙し、また共に喜んでおられるお方です。この神に知られているという発見、ナタナエルが驚きを持って、私が知られているということの発見のゆえに信仰告白したように、私たちもぜひこの知られているということの感動、驚きを覚えたいのです。パウロの言葉、ところが今では 神を知っているのに、いや、むしろ神に知られているのに、この神に知られているという事実こそ、私たちの慰めであり、また力です。では、本当に言葉だけ口先じゃなくて、本当にあなたが私が神に知られているということは、どうしたらそれが確かなことだと言えるんでしょうか。いくら口で、神様あなたのこと知ってるよ、分かっていてくださるよって言われても、どうもピンとこない。本当かな？この私のこの問題、誰にも言えないでいるこのことまで、神様本当に知っていてくださっているのかな？ちょっと実感が伴わないかもしれません。実はそれを示すのが50、51節です。イエスは答えて言われた。あなたがイチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったので、あなたは信じるのですか？あなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになります。さらに大きなことを見る。そして言われた。誠に誠にあなた方に告げます。天が開けて、神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ます。誠に誠に。ヨハネの福音書を学んでいくとき、繰り返しこれが出てきます。アーメン、アーメンという出し、この言い出しです。このアーメン、アーメン、誠に誠にが出てくると、ぐっとですね、皆さん、こう緊張して、その後には、何か大切なことが語られるのだぞというですね、こう、期待と、準備を持って、ぜひその言葉に触れてほしいのです。最初に出てきた誠に誠には、天が開けて、神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ます。どういうこと？この言葉は、聖書をよく読んでいらっしゃる方々、特に旧約聖書からずーっと通読をしていらっしゃる方、すぐにピンとくる言葉です。すなわち旧約聖書のとても有名な一つの出来事が、この言葉の背景にあるということに、皆さん気づくでしょう。どういう出来事ですか？創世記28章の出来事です。ヤコブが見た夢、石を枕にして見た夢にすぐに思いが至るなら、あなたは、ああ、聖書をよく知ってますね、ということになります。創世記の28章、11節、12節を読んでいます。あるところに着いたとき、ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にして、その場所で横になった。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて建てられている。その頂きは天に届き、見よ、神の使いたちが、そのはしごを上り下りしている。ヤコブが、お父さんを騙し、お兄さんを出し抜いて、その結果、愛するお母さんからも引き離されて一人旅に出ます。深い後悔と、一体これから私の人生はどうなるんだろうという不安と恐れ、そして全くの天涯孤独、一人ぼっちの孤独感の中で、疲れたヤコブは石を枕に寝始めます。そこで、ヤコブは不思議な夢を見るのです。一つのはしごが天から地に向けて建てられている。これを見るたんびに不思議なはしごだなと思うのです。普通はしごは地から屋根に向けて建てられます。ヤコブの夢は天からはしごが地に向けてスルスルスルスルスルと降りてきたようです。その頂きは天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしていた。この夢の途中で、主がヤコブの傍らに立って語りかけます。いろんなことを約束を与えるんですけど、最後に、見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。ヤコブよ、あなたは一人ぼっちだと思ってたけど、一人ではない。私が一緒にいるよ。 あなたは誰も理解してもらえないと思うけど、私があなたを知っているんだよ。ヤコブは、もう八方塞がり、もう私の人生はお先真っ暗だと思ったんですけど、この夢を通して、なんと天が開かれていることに気づくのです。ヤコブは驚きを持って、この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家に他ならない。ここは天の門だ。このところで天に向かって門が開かれている。そしてはしごが私にかけられている。イエス様は明らかに、このヤコブの夢を背景にして、今日のところでナタナエルに語りかけているようです。すなわち、天が開けて、神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ます。なんとイエス様は、あのヤコブの夢を引用しながら、ヤコブが見た天から地に降ろされたそのはしごとは私なのだ。人の子、イエス様ご自身のことです。私こそが天から地に向かってかけられた天と地を神と人とを結ぶはしごなのだ。あなた方は、それを今に見ます。注意してみてください。五十節では、ナタナエルに向かって、あなた、あなたと言ってたんです。ところが五十節になると、誠に誠に、あなた方に告げます。あなた方は今に見ます。方になってくるんです。すなわち、ナタナエルだけではなくして、すべて信じる者は、今に、イエス・キリストが、天と地、神と人とを結ぶはしごとして来られるのを見ます。はしごとなられたのを見ます。信じる者はすべてそれを見ますと言わんばかりです。そして今まさに私たちはそれを見ることができる、見せられているのです。皆さん私たちみんな罪人、生まれながらの罪人、怒りの子供、私たちに向かっては天は閉じられているはずです。神様と私たちの間には、到底こちら側から近づくことができないように、大きな断絶が、大きな隔たりが、大きな深い谷間が、大きな壁があって、とても私たちは神様に近づけない。ところが、なんと、天から、神様の側から、はしごが、私たちのところに道が橋が架けられたというのです。そしてそれはイエス様だというんです。イエス様はまさに天から降りてきてくださって、私たちのあなたの私の罪を全部背負って十字架に死んでくださったことによって、その十字架の死によって、まさにイエスキリストこそ天と地を結ぶはしごになってくださったお方なのです。イエス様ご自身がまさにはしごとして、私たちはイエス様によって神様に近づくことができる。御使いがその上を上り下りしているように、私たちもイエス様という道を通って、父なる神様に大胆に近づくことができるようになった。今や、このイエス・キリストによって、あなたの天の門は開かれたのです。私たちは八方塞がり、誰もわかってくれない。誰も私のこと、でも、慌てないで、あなたの上に、天は開かれたのです。天が開けて、神に知られ、神に愛されている。本当にですね、神様は私を知っていてくださっている。その事実に今日、ぜひ、気づいてほしいのです。よく、北陸では雲が多いために、雲の間からよく太陽の光がもう美しい光線となってこう降りてくるのを見ますよね。四国にいた時にあんなにもたくさん見ることはできません。なぜですか？高松にいた時には毎日が晴れですから、雲がほとんどないわけですから、もちろん出てくればあるんですけど、北陸のようには雲がないですけど、北陸の素晴らしさは雲の間からあの美しい光線が見られるということです。あの光線のことをレンブラント光線って言います。あの素晴らしい画家レンブラントがですね、 絵の中でそのような光線をよく描くのが風だったので、あの光線をレンブラント光線というわけです。しかし、またあの光線のことをヤコブのはしごとも呼ぶんです。ヤコブのはしごの方がいいですね。皆さん今度、もしかしたら今日帰り道でも午後は晴れるようですから、ヤコブのはしごが見えるかもしれません。あの雲間から見える光の筋を見ながら、ぜひこの言葉を思い出してほしいのです。あ、私には天の門が開いている、天が開けている。イエス様が私にとっての神様への道となってくださって、私は知られている、愛されている。そのことを今度からあの光を見るたんびに、ぜひですね、思い出してほしいなと思うのです。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。